絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょう。
はい、今日は素敵なね、本が見つけましたので、紹介させていただきます。
はい、お願いします。
京文館という東京の銀座にね、ある出版社なんですが、はい、その出版社がある建物の、下には子どもの本の専門店のナルニア国というのがあって有名なんですが、
はい、
この京文館から出ました児童文学作家の斉藤敦夫さんの、本が出たんですね。
はい、
斉藤敦夫さんは冒険者たちというので有名な作家さんで、非常にこう福音館の編集長も長くやっておられて、非常に子どもの本の造形が深くて、はい、で子どもたちも非常に非常に興味があるという方で、うん、この方が、80歳を前に、キリスト関係の幼稚園の園長先生をね、やらはったんですよ。
あら、まあ、
はい、ひょんなことから、
はいはい、
それで、まあ、園長であるから子どもたちと一緒に遊びながら、うん、いろいろこの子どもの絵本についての話をここにされてる、書いてあるんですね。だから児童文学作家と今時の子どもたちの交流ということで、本を通じて、子どもたちの心を豊かにするためにどうしたらいいのかということをいろいろ考えてこれ執筆してあるんです。で、幼い子どもたちに語りかける祈りの詩というのが、まあ語りかけるような感じの祈りの言葉をもう過去に書いてあるんですね。
はい、
それから大人の方にこそ読んでほしい児童文学の名作もいろいろ取り上げられて、ガイドブックでもあるんですね。子どもさんに読んであげる、勧めてあげるやったらこういう本がいいですよということで書いてありますし、はい、それから本好きの子どもを育てるためのレシピも、
レシピですか、ね、はい、
このようにされたら、生活の中でこういうことされたら、子どもは本好きになりますよということも書いてありますし、はい、それからイギリスの言葉でね、三代続いたものでないと子どもの本とは言えない。
ほら、
だからつまりやっぱり子どもに差し出すには、ロングセラーが必要だということを、盛んに言うてはるんですね。
はい、
まあ文学作家でもありますし、福音館の編集長でもあって、なおかつ今は園長先生でもあるので、非常に子どもとどのように接していいのかというのが造形が深いんですね。
はい、
でこの本を読むとやっぱり感動するというのか、すごいなと思うんですね。で本の題名も子ども本祈りっていうなってるんですよ。
はいはい、
多分この斉藤敦夫さんはクリスチャンだと思うんで、教会で、キリストさんにこう語りかけるような感じで、書いてありますので、非常に柔らかいというのか、すっと心に入ってくる素晴らしい文章でもあるんで、まあ児童文学作家だから、
はいはい、
ね、文章うまいですね。ぜひこれは多くの人に、まあ、本好きの人には大人にはね、読んでほしいなと思います。
子ども本祈り、斉藤敦夫さんの本ですね。
斉藤敦夫さんです。
はい、
今年の9月に、出たね、単行本です。
はい、
はい、
ぜひ皆様も一度手にしてみて、
はい、ぜひ読んでみてください。
いいと思います。はい、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひこちらの方ももう一度お聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。1月16日開催の元ラグビー日本代表キャプテン林俊幸さんのトークイベントのお知らせです。上昇のワンチームを作る8つのステップの発売を記念して、著者の林俊幸さんのトークイベントを開催いたします。日時は2022年1月16日日曜日午後5時からです。会場は中京区にございますブルーブックスカフェ京都です。林俊幸さんに上昇のワンチーム作りについてお話を伺います。そしてブルーブックスカフェ自慢のおつまみとお好きなお飲み物を片手に、リラックスして楽しいひとときをお過ごしいただきたいと思います。参加方法ですが、大垣書店烏丸三条店で当日までにチケットをご購入ください。1月16日開催の元ラグビー日本代表キャプテン林俊幸さんトークイベントのお知らせでした。大好き絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、イタリアの昔話、出汁の子ベリーナという絵本を BL 出版から出されている絵本を紹介したいと思います。
はい、
素敵な絵本です。
はい、
イタロカルビーノ祭は関口英子役、坂井駒子さんの絵です。
はい、
この表紙のね、この子がペリーナっていう可愛い女の子ですね。
はい、
じゃあ少し読んでみますね。
はい、お願いいたします。
昔々、一本の梨の木を育てている男がいました。この日からは毎年カゴ4つ分もの梨が取れましたが、それをそっくり王様に納めなければなりませんでした。ある年のこと、梨はカゴ3つ半しか実りませんでした。さて、どうしたものかと途方に暮れた男は、末の娘をカゴに入れ、上から葉っぱをかぶせました。カゴは王様の蔵に運ばれました。梨と一緒に転がり出した女の子は、そのまま蔵の中でじっと身を潜め、他に何も食べるものがないので梨をかじっていました。何日かすると、召使いたちは梨が少なくなっていることに気づきました。あたりには芯も散らかっているではありませんか。モグラかネズミが梨をかじっているに違いない、調べてみようと召使いたちは言いました。むしろをめくってみたところ、女の子が隠れていました。召使いは尋ねました。こんなところで何してるんだい。こっちにおいで、王様の台所で働かせてあげよう。みんなはこの女の子をペリーナと呼びました。梨の子という意味です。ペリーナは大層賢い子供でしたから、たちまちのうちに王様の召使いたちよりも テキパキと仕事をこなせるようになりました。それだけではなく、大層心の優しい子だったので誰からも好かれました。宮殿にはペリーナと同じ年頃の王子様がいました。二人はいつも一緒に遊んでいるうちに、それはそれは仲良しになりました。
へー、そうなんだ。
さてこの後ペリーナはどうなるんでしょうか。
どうなるんでしょうか、ね、じゃあそのお話の前に、はい、ここ今日のおすすめの曲、はい、
隣のトトロを聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。隣のトトロ、可愛いですね。
ねえ、可愛いですし、ね、幸せそうなトトロですが、ね、
はい、
果たしてね、この
ペリーナは
幸せになれるんでしょうか。
どうなんでしょうか、
ね、王子様と親しく、なりすぎてね、他の召使いがやきもちを焼いて、
あら
ね、ペリーナは魔女の宝物を取ってくることができるということを言ってろって言って、王様に言うんですよ。
あら、
そうすると王様はペリーナに、他の者が言うてるけど間違いないのか、私は言ってませんって言うたんやけど、それは信じられない、取ってくる者はお城には入れないって言って、お城から追い出されるんですね、
はい、
でそこでペリーナは歩いてどんどんどんどん探しに行くんだけど、途中でおばあさんに会う。梨の木の上で寝てて、疲れて寝てたら、起きたら おばあさんに会う、
はい、
ね、おばあさんに会うて3つのものをね、いろいろもらうんですね、うんうん、油とか、うん、パンと、それからもろこしの包とか、その3つもらうんですね、
はいはい、
その3つをもらって歩いていくと、いろいろなこの障害がね、3つやっぱり出てきて、それによって全部取り除かれるという、
まあ、行くのを邪魔されるのが出てくるんですね。
昔話のね、3つの繰り返しのそれと一緒で、日本の昔話もそうやし、うんうん、世界で広がってる昔話も3つ、いろいろ同じような障害が出、それを克服していくっていうのが主人公のあれが、
はい、
パターンなんですね、
はいはい、
で果たして、このペリーナは障害を取り除くことができるのかどうか、うんうんうん、もう読んでる最中はハラハラドキドキ、
そうですね、乗り越えられるかしらって感じですね。
でもこの絵もね、この作りがね、右だけで、はい、右側が一枚の絵になって、左の方はだいたい文字が、
はは、
途中の赤い皮のとこだけがちょっと違うんですが、他は全部文字と絵が別々になってます。そうですね、
はいはい、
非常に読みやすいという、
読みやすいですね。あ、あ、
だから小さい幼い子供さんにも家でお母さんがね、読んであげれば、長いお話やけども、ちゃんと聞いてくれると思います。
そうですね、
昔話は非常にこう情景がね、分かりやすいというのか、具体的に書かれてますので、
はい、
シンプルに書かれてますから非常に分かりやすいし、最後にこの、魔女の宝物をね、描かれてるんだけど、手と足がこう出てるからちょっと不気味なところもある。
そうですね、うん、宝箱から手足が出てますね。そうそうそう、
出てるね、はい、堺駒子さんの絵がまたね、幻想的でね、素晴らしいんですね。これ言葉だけじゃなくて、うん、この絵があるから非常にこう、ね、豊かにね、頭の中に、情景が広がるというのか、はい、だからまさにこれは絵本の王道を行くというのか、
そうですね、
そういった作りになってますので、
綺麗
です、ね、ぜひこういうのを家で読んでいただけると、いいかなと思いますし、学校なんかでも、小学校なんかでもちょっと少し長いんですが、
はい、
読んであげると言葉は、うん、ついてこられると思います。
そうですね、いやもうなんかお子さんっていうより、私もこれ表紙からとても惹かれるものがあります。綺麗です。色合いも優しくて
そう
で、このペリーナ自体もすごく可愛らしい、
可愛いですね、
清楚な感じに描かれてて、とってもイタリアのその感じ、雰囲気が非常によく出てて、
で後書きにあのこれ翻訳された関口英子さんがね後書きで書いてありますし、はい、そのイタリアにも非常にこう いろんなこう昔話がたくさんある、うん、ということを解説もされてますので、
はい、
あのそういうあの絵本にも、出会う機会が多いと思いますので、
そうですね、
ぜひこういう絵本をね家に置いといていただいて、
はい、
読んでいただくと、いいかなという思います。
そうですね、
この BL 出版は世界の昔話絵本シリーズをね一期二期と出してるんですよね。
あ、そうなんですか。
スウェーデンとかロシアとか、はい、ブルガリアとかイギリスとか、はいね、ノルウェー、
お
ージョージア、
はい、
もういろいろこういろんな国 の、
世界 の、ね、
あの昔話もね、出されてますので、
はい、
ぜひこれを読んでいただく、お買い求めいただけると非常にいい蔵書になると思いますよ。
そうですね、
もうあの絵を描いてある人もそうそうたる作家さんで、
うんうん、
文章の翻訳も一流の人だから、間違いないと思います。
そうですか。いやこれ揃えるのいいですね各国のやつをね、
そうい
ろいろ昔話を、
これやっぱり家に一式置いとかあったら、うん、いい蔵書になると思いますよ。
素敵ですね、これは、はい、今日ご紹介いただきましたのはナシノコペリーナ、イタリアの昔話、イタロ・カルビーノ祭話、関口英子役、酒井駒子へ、出版社は BL 出版でした。絵本大好き絵本のソムリエ、今日はいかがでしたか。
今日はね素晴らしいイタリアの、ね、昔話ナシノコペリーナを紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。